Welcome to the Business English Pro.
皆さんこんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。1週間ほど前にカード会社の会員誌を編集されている方からご連絡をいただきました。
あら、それってビザカードとか UC カードとか？
そうですね、10月20日に発行する会員誌の中でおすすめのポッドキャストとしてマット竹内の1日5分ビジネス英語を紹介させていただきたい。
あら、私も紹介されるのかしら。
キャサリンさん、紹介文がもうすでに用意されているみたいですね。
どんな感じなの？
こんな感じですね。グローバルビジネスニュースや世界の今のトレンドなど最新トピックに触れつつ、ビジネスで使用するフレーズ、ビジネス用語やその仕組みを英語と日本語の両方で解説。
確かにそうよね。
英語と日本語の両方で解説。穏やかで優しく知的な語り口も人気。
知的な語り口っていうのはどうかわからないけど、まあ当たらずとも遠からずってやつかな。
ありがとうございます。まあこういった会員誌を通して一人でも多くの方にこのポッドキャストの存在知っていただくことありがたいと思います。それでは皆さん、今日も穏やかで優しく知的な語り口でポッドキャストを進めていきたいと思います。まずはタイトルからいきましょうか。
Are there too many of us?
何? Are there too many of us? 僕たちって多すぎるんじゃないのってこと？何が多すぎるんだろう。
それでは見ていくことにしましょう。
The world population is currently 7.9 billion.
世界の人口の話か。世界の人口は現在 currently 7.9 billion 7.9 billion 10倍にするから 7.979億人ってことか。そんなにいるの？
そうですね。それが the UN 国連が predict 予測しているんです。今年の11月までにはこの数が
the UN predicts it will reach 8 billion by November of this year.
国連によると8 billion 80億人に達すると予測されているようです。
But is the population explosion really happening?
この population explosion 人口爆発、これは本当に happening 起きるのだろうか。
But is the population explosion really happening?
例えばイーロン・マスクさんなどは人口の爆発についてはちょっと懐疑的みたいですね。
Elon Musk, for example, claims that the population has already peaked and may collapse due to too few people.
イーロン・マスクさんが claims、 クレームではなく主張ですね。主張していらっしゃいます。ざっと以下で。Population は、人口は、has already peaked。もうピークに達しているんだと。
Claims that the population has already peaked.
そして、may collapse。崩壊するかもしれない。なぜならば、due to,
and may collapse due to too few people.
Too few people。人が少なすぎるから。
なんか以前にマスクさん言ってたよね。特に日本の少子化についてさ。
コメントしていましたね、確か。先ほど登場した人口爆発、Population Explosion。このことを最初に唱えたのは、スタンフォード大学のポール・エリック教授。
Paul Ehrlich, a professor at Stanford University, was the first to advocate population explosion.
へえ、そうなんだ。Advocate。唱えたんだね。
Paul Ehrlich, a professor at Stanford University, was the first to advocate population explosion.
彼が表した、これは、1968年に表した人口爆弾。この本の中で
In his 1968 book, The Population Bomb, he predicted starving populations around the world.
エリック博士はこの本の中でやはり predict 予言しました。
He predicted starving populations around the world.
Starving population. Starving は飢える。飢餓ですね。飢餓の人口が世界で発生すると予言したんです。この人口爆弾という本の中で。そして、ここで、We also need to consider. このことについても考える必要がある。
何のこと？
We also need to consider whether it's just the number of people that's worrying.
Whether or not. 何々かどうかですね。Just the number of people that's worrying. 心配なのは、人の数の問題なのか。それとも、or,
We also need to consider whether it's just the number of people that's worrying, or the way we are overusing Earth's available resources.
我々が the way we are overusing, overuse, 使いすぎている。地球のリソースをいかに使っているのか。そちらに問題があるのか。それとも単に人数だけの問題なのか。それを need to consider, 考える必要がある。
We also need to consider whether it's just the number of people that's worrying, or the way we are overusing Earth's available resources.
例えば、一部の専門家たちが指摘しているんです。As some experts point out,
As some experts point out, wealthy countries with low birth rates are the biggest consumers of natural resources.
Wealthy country. 裕福な国が with low birth rates. 出生率の低い裕福な国が are the biggest consumers of natural resources. 資源の最大の消費者である。出生率が低く裕福な国が一番地球の資源を消費しているんだと言ってるんですね。
As some experts point out, wealthy countries with low birth rates are the biggest consumers of natural resources.
なので、therefore,
therefore, the problem would be reduced by controlling consumption instead of focusing on population control.
ちょっと角度が変わりましたよね。問題は軽減されるだろう。The problem will be reduced.
The problem would be reduced by controlling consumption.
Consumption をコントロールすることで。消費をコントロールすることで。
By controlling consumption.
Instead of. 何々するのではなく。
Instead of focusing on population control.
Population 人口をコントロールする。ということではなく、むしろ消費をコントロールすることに力を注ぐ。そのことによって問題は reduce、軽減されるでしょうと言ってるんですね。まあ我々人類はずっと strive、努力してきている。
While we continue to strive hard to balance environmental degradation with our increasing demands, there is some good news.
私たちは we continue to strive hard, strive.努力する。それも懸命に努力を続けている。何の努力かというと、to balance、バランスを取る。
While we continue to strive hard to balance environmental degradation with our increasing demands,
何と何のバランス ？Environmental degradation。この degradation というのは悪化とか劣化ということですね。Environmental、環境の劣化悪化。これと increasing demands。需要の増加、環境破壊と需要の増加のバランスを取るために私たちは懸命な努力、これを続けています。まあそんな中でも There is some good news、良いニュースもあります。
良いニュースってどんなニュースかな？
According to the UN report cited earlier。
さっき出てきた UN のレポートだね。その中で何か言われてるのかな？
According to the UN report cited earlier, the global population will take another 80 years to touch 10 billion.
だって11月に80億人に達するかもしれないってことだよね。でも8ビリオンから10ビリオンになるにはまだ80年。Take another 80 years to touch 10 billion. 10ビリオンにタッチするまで、100億人に達するまではまだあと80年かかる。そっか、結構そこまでの時間は長いんだね。それがグッドニュースってことだね。
そういうことですね。
Which is a big slowdown in population growth.
人口増加のスピードがかなり遅くなるってことか。
アメリカの経済誌ウォールストリートジャーナルによると、
The Wall Street Journal opines that we may never actually cross 10 billion.
彼らが opine。これはオピニオンの opine ですね。見解を述べる。
The Wall Street Journal opines。
ウォールストリートジャーナルの見解では、We may never actually cross 10 billion。実際には10ビリオンを超えること。100億人を超えることはないだろうと。つまりそれが That would be the peak. 10ビリオンがせいぜいピークだろうと。ウォールストリートジャーナルはその見解を示しているんですね。さあ、それではここで1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。今日の記事、人口が増えること、それが問題なのか、それとも人類がどのように地球の資源を消費するのか、そちらが問題なのか。この2つを測りにかけていましたね。その結論はどちらなんでしょうか。そのあたりに注目をしながら1回目の記事本文を聞いてみることにしましょう。準備はよろしいですか。今日の記事はこちらになります。
Are there too many of us? The world population is currently 7.9 billion. The UN predicts it will reach 8 billion by November of this year. But is the population explosion really happening? Elon Musk, for example,claims that the population has already peaked and may collapse due to too few people. Paul Ehrlich, a professor at Stanford University, was the first to advocate population explosion. In his 1968 book, The Population Bomb, he predicted starving populations around the world. We also need to consider whether it's just the number of people that's worrying, or the way we are overusing Earth's available resources.As some experts point out, wealthy countries with low birth rates are the biggest consumers of natural resources. Therefore, the problem would be reduced by controlling consumption instead of focusing on population control. While we continue to strive hard to balance environmental degradation with our increasing demands, there is some good news. According to the UN report cited earlier, the global population will take another 80 years to touch 10 billion, which is a big slowdown in population growth. The Wall Street Journal opines that we may never actually cross 10 billion, and that will be the peak. In the final analysis, it will all boil down to how humanity manages the resources. Speaking to Wall Street Journal, population expert Wolfgang Lutz elaborated on this point: the total population, in the end, is a meaningless number. It depends what these people are able to do, what their skills are, whether they have enough to eat.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。人口の問題、国連の予想では11月までに世界の人口は80億人に達するということなんですね。ただ人口増加の速度、これはかなりスローダウンするだろうと、100億人に達するまではまだまだ80年はかかると予想されているんです。さあ、それでは後半、まずはこちらからお聞きください。
In the final analysis, it will all boil down to how humanity manages the resources.
Boil down という言い回しがありましたね。まさにボイルする、煮る、ボイルダウン、煮詰める、つまり集約されるということです。先日見れば、
In the final analysis,
最終的な分析は、
In the final analysis, it will all boil down to how humanity manages the resources.
我々 humanity が、人類がどのように how manage 管理するのか、地球のリソースをどのように管理するのかということに boil down 集約されるだろう。
In the final analysis, it will all boil down to how humanity manages the resources.
ウォールストリートジャーナルの取材に応じた人口問題専門家のウルフガング・ルッツさんは、
Speaking to Wall Street Journal, population expert Wolfgang Lutz elaborated on this point.The total population, in the end, is a meaningless number.
ルツさんは、The total population, 総人口というのは、In the end, 結局は、is a meaningless number, meaningless な意味のない数字だと。総人口はあまり重要じゃないということですね。
The total population, in the end, is a meaningless number.
総人口の数ではなく、むしろ、
It depends what these people are able to do.What their skills are, whether they have enough to eat.
It depends. ここにかかっている。それは我々が What these people are able to do. 一体何ができるのか。そして
It depends what these people are able to do. What their skills are.
What their skills are. どんなスキルを持っているのか。そして
Whether they have enough to eat.
They have enough to eat. 十分な量の食事があるかどうか。そういったことにむしろかかっているんだ。世界の人口の数ではなく、人類が地球の資源に対して何ができるのか、また同じくその資源に対してどんなスキルを活用できるのか、さらには食料の問題ですよね。地球の資源、その食料が人口を十分に養っていけるのか、十分な食料があるのかどうか、そういったことがむしろ重要なんだ。まあ確かに人口が増えた増えたと叫ぶよりも、その人口をしっかり養っていけるかどうか、養うためのスキルがあるのかどうか、そちらにフォーカスをする必要がありそうです。人口の問題、皆さん今日の記事どのように受け止められたでしょうか。記事の意味もほぼ取れたと思いますので、最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Are there too many of us?The world population is currently 7.9 billion. The UN predicts it will reach 8 billion by November of this year. But is the population explosion really happening? Elon Musk, for example, claims that the population has already peaked and may collapse due to too few people. Paul Ehrlich, a professor at Stanford University, was the first to advocate population explosion. In his 1968 book,The Population Bomb, he predicted starving populations around the world. We also need to consider whether it's just the number of people that's worrying, or the way we are overusing Earth's available resources. As some experts point out, wealthy countries with low birth rates are the biggest consumers of natural resources. Therefore, the problem would be reduced by controlling consumption instead of focusing on population control.While we continue to strive hard to balance environmental degradation with our increasing demands, there is some good news. According to the UN report cited earlier, the global population will take another 80 years to touch 10 billion, which is a big slowdown in population growth. The Wall Street Journal opines that we may never actually cross 10 billion, and that will be the peak. In the final analysis, it will all boil down to how humanity manages the resources. Speaking to Wall Street Journal, population expert Wolfgang Lutz elaborated on this point: the total population, in the end, is a meaningless number. It depends what these people are able to do, what their skills are, whether they have enough to eat.
語学の天才まで1億光年、こんなタイトルの書籍を最近表されたノンフィクション作家の高野秀幸さん。高野さんは25以上の言語を操る語学の天才。しかし彼は自分を天才とは言いません。そして発音なども必要十分な程度。もともと英語も話せなかったと高野さんおっしゃっています。それが何をきっかけに語学に目覚めたのか、面白いエピソードを彼は語っていますね。学生時代に高野さんはインドを旅しました。しかし不運にもそこで窃盗に遭ってしまい、パスポートや航空券などを盗まれてしまいます。さあ困りました。パスポートもなければ航空券もない、つまり日本に帰れないんです。そこで高野さんが取った行動は、毎日航空会社に行き、窃盗に遭ったこと、航空券を盗まれたことを説明し、再発行してくださいと依頼をしに行きました。もちろん片言の英語で。最初は全く航空会社から相手にされず、私が担当じゃないのでこちらの担当に会ってください。翌日彼に会いに行くと、いや私が担当じゃないので上司に話をしましょう。翌日上司に話しに行くと、やはりその上司も、私にはどうすることもできない、私の上司に話をしましょう。どんどんたらい回しにされたそうです。ただ高野さん曰く、毎日自分が伝えたいこと、これを繰り返し英語で話してきたので、最初は片言だった英語がだんだん流暢に話せるようになったと言います。そして最後に、この航空会社の副社長の執務室に彼は通されるんですね。もちろん高野さんはいつもの通り必死に状況を説明し、航空券の再発行を懇願しました。するとその副社長、わかりました、航空券再発行しましょう、そう言ってくれたそうです。そしてそれに加えて高野さんに、君は英語を流暢に話すね、そんな感想も漏らしました。いや実は夏休みに2人、日本から大学生がうちにホームステイに来ていたんだけれど、彼らほとんど何も話さないんだよね。このエピソードを聞いて高野さんはこう思ったそうです。それはそうだよ、僕は話さなければならないこと、話したいことがこんなにあるから話してるんだ。きっと彼らは特に話すべきことがなかったんだろう。そしてこのエピソードを通して高野さんは、語学というのは話す内容があって初めて話すことができる、まあこれは当たり前ですけれどもね、しかし高野さんはこのことが一番大切だとおっしゃっています。どう話すかではなく、何を話すのか、話すべき内容があるのかどうか。マット竹内も時々皆さんにおすすめをしています。英会話スクールやオンライン英会話で、英会話のテキストに載っている会話文を先生の後に続いて繰り返すという授業も確かにありですが、自分が伝えたいことを先生に伝える努力をする、もしも特段伝えたいことがないようであれば、 B プロのトピックで面白そうなものを先生に語ってあげる。先生、なんか11月に世界の人口80億に達するみたいですね。あなたは英語で何を伝えたいですか？それでは皆さん、また次回お耳にかかることにいたしましょう。